本日はマタイ25章とあとそのちょっと手前の24章の一番最後の45節以下その2つを通して目を覚ましていなさい、お迎えは予期せぬ時にやってくるからというお話をさせていただきます。先週もお話申し上げましたけれども、世界の教会はクリスマスの前に救い主イエス様が帰って来られるのを待っています。しかし救い主がいつ帰って来られるのか私たちは知りません。だから目を覚ましていなさいとイエス様は教えていらっしゃいます。この目を覚ましていなさいということは元の言葉で、グレーゴレイテっていうふうに言うんですけれども、西洋人に、西洋の方にグレゴリウスというもしくはグレゴリーとかという名前の方いらっしゃると思います。グレゴリウスは目を覚ましている人、目を見張る者という意味です。でローマカトリックの教皇にはグレゴリウスという名前の人がいらっしゃいます。例えば6世紀グレゴリウス1世ですけれども、グレゴリウス聖歌というものを作られました。そして11世紀にはグレゴリウス7世という方がいらっしゃいます。カノッサの屈辱ということで、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と勝負した方ですけれども、教会を清める大改革を7世は断行しました。そして16世紀にはグレゴリウス13世、今私たちカレンダー使ってますけども、あれを作った方グレゴリオ暦です。この目を覚ましていなさい、主イエスが帰ってくる時を待ち望みなさい、その言葉が世界を引っ張ってきた、そういう歴史を覚えたいと思います。三河さんに読んでいただいたマタイ25章のちょっと手前ですけれども、24章の45節から触れさせていただきます。そこには主人とその家の使用人が登場します。賢いしもべと愚かなしもべが登場します。忠実で賢いしもべはその主人から委託されて、その家の使用人たちに時間通りに食事を与えるという働きをし続けました。当然きっちりと時間通りにみんながお腹空いた時に食事が出てくるわけですから、主人はその働きをとても喜びます。そしていつの日かその主人が帰ってくると、忠実で賢いしもべはその働きを主人に見てもらってご褒美をもらうことになります。それに対して悪いしもべは主人の帰りが遅くなると勝手に決め込んで仲間を殴り始め、酒飲みどもと食べたり飲んだりして勝手気ままに過ごすわけです。すると主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、その悪いしもべを厳しく罰します。彼は仮面をかぶった偽善者と同じ扱いを受けます。つまりその場で泣きわめいて歯ぎしりをすることになります。その日、つまり救い主主イエスが 帰って来られる日、人は皆主イエスの一刀両断によってどちらのしもべかに分けられるのです。好むと好まざるとにかかわらず、人生の最終決算がそこの時になされるようになります。止められる賢いしもべのグループに入れられるのか、それとも不誠実な悪いしもべのグループに入れられるのか、その中間はないんです。主イエスの刀はシャープで、曖昧さのかけらもありません。続くマタイ25章では、全く同じ人生の最終決算の話が今度は異なる別の文脈で語られています。ここに登場するのは賢い乙女、愚かな乙女、真夜中に叫ぶ声、花婿、主人です。10人の乙女たちはランプを持って花婿が来るのを待ってお迎えする働きをしていました。賢い乙女5人はランプのほかに別に油の入った壺、オリーブの小さい壺を持っていました。愚かな乙女5人はランプだけしか持っていませんでした。ところが花婿が到着するべき時間に花婿は現れない。そしてそれが真夜中でしたので、こともあろうに10人とも眠りこけてしまったそうです。真夜中に叫ぶ声がします。花婿だ、迎えに出なさい。あたかもマタイ3章3節の、荒れ野で叫ぶ声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、という声に似ています。先ほど歌った賛美歌237番の歌詞、つまり、洗礼者ヨハネの声にそっくりの叫ぶ声がしたわけです。そこで乙女たちはとっさに起き出してランプに、ランプの火を見るわけですけれども、びっくりしました。油が切れかけていました。日本語でそれを油断と言います。賢い乙女たちは別にオリーブの油の壺を持っていましたが、それを自分たちのランプに注げば十分だったのですけれども、愚かな乙女たちは慌ててオリーブ油を買いに走らなければならなくなりました。で、真夜中にそんな油の店が開いているわけもなく、5人は灯火を灯し続けるということに手こずってしまいました。そうこうしている間に花婿は到着し、油を持っていた5人の乙女は火を灯したまま婚宴の席に入ったので、出入り口の戸が閉められました。もしかしたら缶抜きまで、かかっていたかもしれません。油を買いに行った5人の乙女は遅れて到着しましたが、すでに戸は閉じられた後でした。主人に戸を開けるように頼みました。なぜなら主人を知っているからです。しかし主人からは逆にこう言われました。はっきり言っておく、私はお前たちを知らない。人生の最終決算について、これら2つの物語には共通点があります。忠実で賢いしもべと悪いしもべが登場する、賢い乙女と愚かな乙女が登場する。最初はどちらも同じ立場でした。共に主人の祝福にいずれ預かる ご褒美をいただける、そういう立場に両者ともありました。しかし最後には祝福か呪いか、どちらかに入れられてしまう。何が違うのかというと、最初の段階でそのしもべたち、乙女たちの心がどこにあったのかという点です。祝福されたのは主人のことを思う人たち、主人の言葉を重く見た人たち、主人が帰ってくるために入念に備えた人たちでした。呪いを受けたのは主人を軽く見た人たちでした。またこの2つの話のもう一つの共通点は、祝福と呪いの間には中間の人たちがいないということでした。主人の刀はシャープでありました。一度判断が下ると二度と覆されない、一度戸が閉まると二度と開けてもらえない、やり直しが効かない、厳しい人生の最終決算がなされるということを教えています。私たちから見ると極めて恐ろしい結果が待っているのだと。最後には祝福か呪いかどちらしかないんだと。それは文字通り天国と地獄、一方から他方に移ることも許されない、そういう世界が私たちを待っているのだとイエス様は教えてくださっています。では主人のことを考えて、賢い忠実なしもべとしての働きをしてみたいと皆さん思うと思います。私もそうです。でももし真面目に働いて時間通りに食事を作って提供して 1,2 年続けられたとしても、果たしてそれを30年40年と続けることができるでしょうか。真面目に働き続けるのは正直とても辛いことです。だから真面目に働く人たちは主人が一刻も早く帰ってきてほしい、早くこの牢獄から解放されたいと思っています。しかし主人はしもべたちが思ったようには帰ってきてくれないのです。どうして帰りが遅れるのか。第2ペテロの手紙第2、3章8節以降には次のように書かれています。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主の下では一日は千年のようで、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の日は盗人のようにやってきます。真面目に働くしもべの苦しみ、それはこの世の中に生まれた人たちが一人も滅びないための尊い働きとなっているんです、いるのです。主人である主イエスはいつ帰って来られるのか、多くの人たちが神様にその問いを投げかけました。イエス様の弟子たちもそうでした。使徒言行録1章ではその時のイエス様の答えが記されています。1章7節、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。第1テサロニケの5章3節にはこのように書いてあります。 人々が無事で安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に苦しみの時が生みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。本日のマタイ25章13節にはこのようにあります。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。私たちは主人である主イエスが帰ってくる時までどんなふうに過ごしたらいいのでしょうか。悪いしもべについて考えてみたいと思います。彼らは主人が旅先でのたれ死んでしまうかもしれない、そんなこと前まで思ってしまいます。だから勝手に気ままに過ごしていこうと思うわけです。それあたかも社長さんとか部長さんがいなくなった会社の事務所に似ています。ある人は音楽を鳴らし始めたり、ポテトチップを食べ始めたりすると思います。ある人はお出かけ出張した帰りにパチンコ店に入ったり、居酒屋で昼間から一杯煽ったりすると思います。主人の言葉を軽く見て、社長のことを軽んじて、悪知恵を尽くして自分の腹を肥やすわけです。こうして主人は損害を被っていきます。次に5人の愚かな乙女のことを考えてみましょう。花婿のお迎えなど型通りに済ますことができると軽く見ていました。花婿を迎えることに、喜びもときめきもなく、犠牲を払う用意がありませんでした。あたかも遠くに出張したビジネスマンがお客に出会ったのですが、名刺を切らしてしまっていて、渡せないドジを踏むとか、打ち合わせに行ったのに手帳を忘れて次の会議の日程を決められないとか、資料を忘れてせっかくのプレゼンテーションができなかったということもあります。私自身も9月の土曜日に翌日に説教するヤン先生をここまでお連れしたんですけれども、幼稚園の鍵を忘れてこの中に入れなくて皆さんに迷惑をかけてしまいました。ぼーっとして準備が悪いと肝心な目的を果たせないのだ。学びたいと思います。以上を教会生活、信仰生活に置き換えてみるとどうなるのか。悪いしもべや愚かな乙女、準備を怠っていると例えばどういうことになるのかというと、エフェソの5章を見るとむさぼるというのが準備を怠るとか、悪いしもべの旗やっていることだと書いてあります。むさぼるとは例えば松原団地の駅前で、マンションの宣伝とかでティッシュを配っていたとして、もう一個くださいって言ってもう一個もらっちゃうとか、スーパーの安売り1人3個までって書いてあるのに4個も5個もカゴに入れてしまうとか、またスーパーで言えば、閉店間際に果物の値段が下がるんですけども、その時に食べきれないほどのものを買ってしまうとか、ということもむさぼりだと思います。21年前は北海道の道庁がですね、8億円分の空出張を計上していたというニュースがあって、ショックだったんですけれども、北海道にロマンを感じていましたので、北海道だけは清く運営されてるだろうと思ったら、空出張8億円もあった。74年前、日本はアメリカ合衆国と戦争をしていて、ミッドウェー海戦、その真珠湾攻撃のあとミッドウェー海戦というので、大方勝負がもう決まってしまったわけですけれども、4隻の空母がアメリカの空母とこう戦っていたんですが、あの戦闘にはですね、実は山本五十六が率いる戦艦大和が同様に出撃していたんです。でもミッドウェー海戦には加わるべくもなく、はるか後方 何千キロ後ろを走っていたわけです。防衛大学の先生方が戦後なんで戦艦大和まで出撃したのか調べても答えがないんです。で、思い当たる一つの理由は、出撃すると戦闘に加わっていないのに、そこに船に乗っていた人たちにはなんと特別手当、日当がつくということがだんだん見えてきました。山本五十六、日当目当てに出てったのかな。むさぼりとはこういうものです。また愚かな乙女が準備を怠るとは、汚れた愚かな話をすることというふうにエフェソにも書いてあります。誰々さんはこんなバカなことをした、こんな汚いことをしたって陰口を言うことがあると思います。自分はそんなことをしないと心に思って、優越感を感じることがあると思います。汚れた愚かな話とはそういうことです。こういうものは私たちのために死んでくださった、命の犠牲を払ってくださった救い主イエスを汚す、イエスに損害をもたらすものなのです。で、以上に対して準備万端に整えた賢い乙女、また忠実で賢いしもべとはどういう人たちか。彼らは、乙女たちは花婿に出会えることを楽しみにして最大限の敬意を払っていた人たちです。現代に置き換えてみると次のようです。例えば赤坂にですね、迎賓館、赤坂ですね、迎賓館という建物、国の建物ですけども、外国のお客様をお迎えするんですけれども、ミス一つ許さないという緊張感を持って準備をして臨むそうです。また外国の要人をお迎えするとき、 SP と呼ばれる要人警護の専門家たちがいるものです。彼らはホテルなどの現場に出向いて何度もそこで予行演習をするそうです。で、実はホテル側もそれ慣れてて、あ、また予行練習してるなというふうに思うそうです。そのぐらいよく準備をするそうです。外国の要人といえば国際会議があります。国際会議といえば同時通訳の方々の働きが目につくと思います。いくら一流の通訳といっても、そういう重要な会議ではですね、知らない単語がたくさん出てくるそうです。ですから彼らは何日もかけてその会議に出てくると思われる専門用語を何日もかけて調べて、また読み上げられる原稿は事前に読んで臨むそうです。ですから通訳の人たちの働きを見て、あ、その場だけで何十、その1日働いて20万や30万40万いいな思うんですけども、実際には会議の前に用意周到な準備がなされているということを覚えたいと思います。それはオリンピック選手でも同じだと思います。シンクロナイズドスイミングでは3位、オリンピック日本は取ることができますけれども、彼女たちの働き、その努力の 99% は練習にあったんじゃないかと思います。当日の努力はたかだか 1% 程度じゃないかと思います。 F1 というフォーミュラ1という自動車レースのメカニックだって同じだと思います。極限まで準備する人たちが一流のメカニックとしてそのチームをサポートする、チームで働くことが許される、そういう世界だと思います。用意周到に準備する乙女たちってそういう方々です。これを信仰生活に置き換えてみると、例えば 自分を傷つける人に対して愛情を持って接する。主イエスが来られるまでそれを続ける人、良い周到に主イエスの帰りを待つ、忠実なしもべとして真面目に今与えられた仕事を果たす人たち、たゆまず善を行う人たち、悪に負けることなく善をもって悪に勝つ人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せる人たちだと思います。どうして自分で復讐をしないのか、また来週お話ししますけれども、それは主イエスが人生の最終決算をなさるときにその方々を罰せられる、相手を罰せられるからです。ではこんな真面目な生活、私たち自分たちの力でできるのでしょうか。無理だと思います。人間の力では無理なことを神様は要求されているのです。で、何をしろというのかというと、神様はちゃんと用意してくださっているんです。それは何かというと、自分たちの身代わりに十字架で死んでくださった救い主を受け入れなさい、受け入れることでその救い主キリストにつながりなさいというふうに神様はおっしゃっています。私たちは救い主につながって、ヨハネ福音書15章ですけれども、救い主、今復活して生きて働いていらっしゃる方から知恵と力をもらうことができます。そして、キリストが送ってくださる聖霊に満たされ続けるために、私たちは絶えず祈りなさいというふうに祈りの席に招かれています。私自身、祈るのが好きです。勉強もしないでしっとりと祈っている時が好きです。半ばぼーっとして神様の愛情をこう祈りながら感じるようにしています。銀行とか病院で待たなければいけない時とかにも祈ろうとしています。努力しています。そして満員列車に揺られる時、教会の方々、幼稚園の先生方、思いながら祈る時もあります。そうやって神様から知恵をいただいたり、神様に問いかけて知恵をいただいたり、祈りながら感じ取る祈りをして力をいただいています。自分の力ではできないことが祈りを通してできるようになることがあります。また祈りが得意でない、いや祈るのが足りないと感じていらっしゃる方は、ぜひ牧師でもいいし、周りの方でもいいし、私のために祈ってくださいっていうふうにお願いするといいと思います。なんで教会って人が集まるのかというと、周りに一緒にイエス様信じてる人がいるから、その人たちの助けがもらえるようになってるわけです。自分であがくのではなく、頑張るのでもなく、神様の力で周りの人たちの祈りによって忠実に働きをなしていくことができるように教会という群れが立てられています。祈りだけでは足りないという方々は、ぜひインターネットなどで良い説教を聞いていただければと思います。私自身もそうすることで心を温められて日々の仕事が支えられています。今私たちは12月25日の救い主の誕生を待って過ごしているんですけれども、しかし本当に待っているのは救い主が帰って来られる日、お迎えに来てくださる時を待っています。それを難しい言葉で再臨と言います。2度目の到来、その時まで目を覚まして用意周到に花婿を迎える乙女のように、また忠実なしもべのように過ごす方々は幸いです。主イエスが来られた時に 大きな報いを受けることになります。そしてそのためには自分の力で頑張るのではなくて、救い主イエスを受け入れるということが鍵になります。受け入れて主イエスにつながる方々は神様から知恵と力をいただいて、その働きを続けることができるようになります。そして最後の人生の最終決算の時に、良いしもべの方に、賢い乙女たちの方に入れてもらえることになります。祈ります。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。イエス様が再び帰って来られるのを待つこの時、どうか私たちを捉えてください。救い主イエスを受け止める、受け入れる広い心を与えてください。また主イエスのために、主人のために犠牲を払おうという尊い心をどうか私たちに与え、私たちを捉え、永遠の御国に入るとき豊かな祝福を持って受け止めてくださいますように。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。